聖書を申し出したら皆さん、旧約聖書の詩編23編のところをお開きいただきたいと思います。詩編23編です。昨年行われた世論調査によると、実に日本国民、もちろん調査に協力された方ですけれども、その中の 67% 以上の方が、自分の生きているこの生涯に恐れや不安を持っていると回答しました。それは、そんな恐れを持っていないと答えた 31.5% の人たちをはるかに上回る数でした。人生が一体どのようになるのかわからない。また、今現在の日本が抱えている様々な問題、国々の様々な、その国の様々な政策、そういったことを考えたときに、この 60%、67% 以上の人たちが、私は不安を持っていますと答えたその回答というのは、このような調査が始まって以来、実に2番目に高い数字であったというふうに言われています。また同じその調査の中で 60% 未満の人が、 63% にちょっと欠けるぐらいですけれども、の人たちが、自分たちは自分の人生に満足している、またはやや満足できるというふうに答えたそうです。 60% に満たない人たち。それに対して実に 40% 近くの人たちが、私は自分の生涯には満足していませんと、そう答えたそうです。このような不安や恐れというのが、人々の自分の人生に対する満足感というのに影響を及ぼすことというのは、ここで反映されているのではないかと思うわけですけれども、さらに、この同じ調査を見ると、実にまたこれも 30% 以上の人たちが、今後自分の人生は良くなると思いますかという質問に対して、私の人生は悪くなるだろうと答えたそうです。 30% を超える人たち。何パーセントぐらいの人が良くなるって答えたと思います？実にその数 7.5%。私たちが生きているこの社会において、満足を見出すことが非常に困難になってきています今。その中で喜びを見出すこと、希望を見出すことというのは非常に困難な状況へと陥っています。それはこのような調査を見なくても、私たちの普段の生活の中で接する様々な人たちや様々な状況を考えると、よく理解することができることだろうと皆さんも実感しておられるんではないかなと思います。このような不安や心配、恐れというのは、私たち人間の心から喜びにあふれるその思いというのを取り除いていきます。こんな社会の中に私たちは今生きているわけですけれども、その中でクリスチャンである私たちはどのように生きるべきなんでしょう。どう思います？もし今ここで皆さんに、私が今言ったような調査を、同じ質問を行うとするならば、私たちがこの教会の中で見出すことができる統計というのは、昨年度行われた世論調査の統計と同じようなものでしょうか？それとも大きく違うんでしょうか？私が確信するのは、もし私たちがこの詩編23編を記した時のダビデに今の質問をしたら、ダビデの回答というのは間違いなく、私は満足してるし、私は不安を持っていないというものであるだろうと思います。このような確信というのを 私は良い生活を送っていると、私は満足に満ちた生活を送ることができるというそんな思いにあふれた詩編、詩編23編をダビデが書くことができたということ自体が、この今の日本の多くの人たちにとって本当に不思議なことでしょうがないのかもしれません。私自身この詩編23編を学ぶにあたって、一体どのような状況の中でダビデがこの詩編を綴ったのかということをいろいろ考えたんですが、また資料を調べたんですけれども、皆さんどう想像されます？一体いつこの詩編をダビデが書いたと思います？この詩編の中には具体的な頻度というのは出てこないんです。具体的な頻度というか具体的な記事というのがいつ書きましたというのは。ある人たちは、私が調べていく中で、ある人たちはこの詩編はダビデがまだ幼かった頃、幼かったというか、まだ青年時代に父親の羊を牧していた頃に綴った詩編であるというふうに考える人たちもいました。また別の人たちはダビデが非常に幸福な生涯を送っているその時にこの詩編を綴ったんだというふうに考える人たちもいました。けれども少なくとも調べた資料の中で、また私自身もそれを通して確信を持って言えることというのは、今それは何かというと、この詩編23編が書かれた背景にはそのような幼い時の状態や、また人生に満足がもたらされている時、良い状況の時に書かれたものではないということです。一体いつ書いたのか、多くの学者たちが同意することというのは何かというと、それはこの詩編を書かれた時期というのは、ダビデ自身がその息子アブサロムによってイスラエルを、エルサレムの都を追われ荒野へと逃げていった、そのような状況の中で書かれたというわけです。特に5節には敵という言葉が出てきます。この敵というのが一体誰であったとしても、ダビデが体験していたであろうと私たちが考えることというのは、それは必ずしも私たちが想像するような幸せに満ちた王宮の中で満足のいく生活を送っていたときに、ああ私は神様の羊なんだと言ってそうやって賛美したのではないということです。彼は困難の中でこの歌を歌ったんです。なぜダビデはこんな歌を歌うことができたんでしょう。こんな賛美をすることができたんでしょう。私は満足するんだって、私は幸福であるんだって、そんな歌を心から神に捧げることが彼にはできたんでしょう。今朝私たちはその秘密というのをこのダビデの言葉を通して見始めたいと考えています。見始めたいといった理由というのは、本当はそんなに長い時間をかけてこの詩編23編見るつもりは全然なかったんですけども、学び始めた時には、けれども学びを始めると、実は今日は最初の一節しか見ることができないんです。ですから今週、来週、そして7月の最後の週と3回を通して、できれば皆さんと一緒に詳しくこの詩編23編から私たちが満足を得ることができるその方法というのを一緒に考えていきたいと思います。今週私たちが見るのは最初のポイントです。それは何かというと、私たちが神に焦点を当てることが私たちが人生に満足を見出すことができるその方法であるということです。神に焦点を当てる。ダビデはこの詩編このように語っています。全部お読みしますね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ主の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。ダビデはまず最初に私たちに言うんです。神に私たちの焦点を当てなければいけないと。新約聖書の中で パウロはこんなことを私たちに語る箇所があります。パウロが語るのは満足の秘訣です。これはピーピーの手紙の4章のところに出てくるんですが、4章の11節12節ですけれども、パウロはこんなふうに言うんです。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。聞きましたが、私はどんな境遇の中にあっても満ち足りることを学んだというんです。満足を学んだと。さらに12節を見るとこんなふうに言います。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対する秘訣を心得ています。詳しく説明はしませんけれども、言ってることってのは明らかですね。パウロは言うんです。私は、どんな状況の中にあっても、ありとあらゆる環境、境遇の中で、満足を見出すことを学んだって。それを習得したって言うんです。それがパウロの言うことです。つまり、パウロは言うんです。私たちクリスチャンは、ありとあらゆる状況の中で、私たちが生きる、生活する、遭遇する、ありとあらゆる環境の中で、満足であることを学べるんだと言うんです。別の言い方をすれば、もし皆さんが本当に神によって救われたものであるとするならば、皆さんは満足のない生活を送ることはできないはずなんです。不満を持って、満足のない、そんな生活を送ることができないんです。けれども皆さんはひょっとしたら言うかもしれません。一体どうやってそんなことができるんですかって。当然の質問です。聞かなければいけない質問です。それに対して私たちはその回答をダビデの言葉に見ることができるわけです。ダビデは私たちに教えるんです。どうやって困難な状況の中にあっても、どんな状況の中にあっても、私たちは満足を見出すことができるのかと。私たちの周りには、本当にたくさんの事柄を通して、私たちの心に苦々しさを思い起こさせたりとか、不満な思いを持たせたりとかすることがたくさんあります。そんなことに毎日のように遭遇していきます。けれども、その中にあって、私たちはどうやって満足を見つけるのか。ダビデが最初に言うことは、主は私の羊飼いであるということです。今日一番目に見ることというのはこのことです。私たちは、神がどのような方であるのかを知ることによって、満足を持つことの鍵を得ることができる。満足を持つことのその鍵というのは、私たちが神が誰であるのかを正しく知ることだと言います。ダビデは主は私の羊飼いと言いました。この表現というのは神様の身分証明をしているわけです。神は誰ですかと聞いたらダビデは神は羊飼いですと言ったわけです。そしてダビデ自身が神は羊飼いであるというふうに呼ぶことによって何をしているのかと言ったら、それは私は羊ですと言ったわけです。わかります？そして私の羊である私を飼っているのは神様です。つまりこの詩篇23篇というのは羊が見た羊飼いの姿なわけです。この羊飼いという比喩の仕方というのは当時のイスラエル人にとって、また当時この地方に生きていた人々にとってそれほど不思議な表現ではありませんでした。実際にエジプトやまたバビロニアなんかのなどのその文献を見ていくと王や神々というのが羊飼いというような表現を持って説明されることがたくさんあります。事実イスラエルにおいてはヤコブが創世記の48章15節で神が私の羊飼いであるということを言っています。またイスラエルの王である特にダビデに対して彼がイスラエルの羊飼いであるということを表現していますし、また来たるべきメシアがこの民を 牧する羊飼いであるということを預言書は教えています。それゆえにイエス様がこの地上にやってこられたときに、イエス様は言いましたね。何て言いました？私は良い羊飼いです。この羊飼いの働き、その責任というのは非常にたくさんのものがありました。けれどもそれを簡単に説明するならば、羊飼いは毎朝羊の檻のところに行って、門を開け、羊たちを門の外に立って招き寄せるわけです。こっちにおいでって言った。その動作と声を持って。羊が出てきます。そして出てきた羊を羊飼いは連れて牧草地へと進んでいくわけです。牧草地で羊に食事を与えている間、羊飼いはその羊たちを注意深く見つめています。もしその羊の一匹でもその群れからはぐれてしまうことがあるならば、羊というのは非常に愚かな動物で、食べ始めると、こう、見境がなくなって、どんどんどんどん他の方へ進んでてしまうわけですね。そういったことがよくあったわけです。そのような状況の中で、羊飼いはその羊たちをしっかりと見張っていて、もし何かさまよってしまうものがあるとするならば、大慌てでその羊を探しに行って、それを連れ戻す。イエス様の言葉全部想像できますよね。イエス様が私たちに新約聖書を通して教えているその言葉だ。また、羊飼いは羊たちに水を用意します。時には小川へと連れて行き、またある時には井戸の脇に貝場桶があって、その貝場桶に水を汲み出して羊たちに水を与えるわけです。そして夜になると羊を連れてその檻のところに帰ってきて、羊を檻に入れていくわけですけれども、その時、その羊が一匹一匹取るたびに、その杖を持って一匹一頭一頭止めてですね、そして羊を細かくチェックするわけです。傷ついているところがないか、傷んでいるところがないか。もしそうであるならば、それに油を塗ったりとかして、注意深く毛を与えて、そして羊すべてを檻の中に入れて、戸を閉じて、一晩中、その羊の世話を、その羊の番をするわけです。これが、羊飼いに与えられた責任だと。イスラエルの民はこの働きをよく知ってました。イスラエルの民は、遊牧民だったわけですね。特にその最初において。またダビデ自身は、羊飼いとして、その若い時代を過ごしたわけです。そのダビデが、何のためらいもなく言うんです。主は私の羊飼いだって。この神こそが、私たちをケアしてくださり、この神こそが私たちを導いてくださり、この神こそが私たちにありとあらゆるものを備えてくださり、この神が私たちを見守ってくださるんだ。ダビデの頭の中には疑いなど一つもなかったんです。ダビデは神が与えてくださる、決して耐えることのないその愛をよく理解していたから。それゆえに、ダビデは自分が常に満足し、常に良い状態にいることができる。たとえどんな困難が、どんな危険が彼の上にあったとしても、それを確信することができたんです。ダビデは、主が羊飼いであるというふうに書いています。皆さんの聖書には、多分、この主という字が太字で記されていると思います。これは神様の名前を表すときに使われる表現であるわけですけれども、この言葉を使うことによってダビデは彼の羊飼いがイスラエルの民をエジプトから導き出したから。航海を二つに分けてイスラエルの民をその間を進ませた方。この民に律法を与え、この民を約束の地へと導き、ダビデ個人との契約を結び、ダビデの上にその素晴らしい愛とともに、憐れみを与え続け、心遣いをし続けてくださる、その偉大な方が彼自身の生涯の羊飼いであることを訴えたわけです。このような神に対する、神に関する理解というのが、ダビデ自身の生涯において強い確信へと変わっていくわけです。イザヤはイザヤ書の40章のところでこんなことを言います。 見よ、神である主は力を持ってこられ、その右腕ですべを治める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。主は羊飼いのように、その群れを飼い、右腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。40章の10節11節のところです。イザヤ書の40章というのの、その文脈というのを考えたときに、イザヤは1章から39章までの間に、イスラエルの民がいかに神の前に罪を犯し、それゆえに捕囚へと連れて行かれるのかを、その裁きを説明したわけですね。ところが40章になって、神様はイザヤを通して言わせるんです。慰めよ、慰めよと。そのような捕囚の中にあっても、神様は必ず彼らに慰めを与えるんだということを教えてたわけです。その40章で、神様は言うんです。私はあなたの羊飼いだった。あなたに必要なものを、あなたを導き、助け与え続けるんだった。エゼキエル書の34章の11節から15節までのところには、さらにこんなことが記されています。誠に神である主はこう仰せられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。牧者が昼間散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を雲と暗闇の日に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。私は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らを彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養う。私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧場で草をはむ。私が私の羊を飼い、私が彼らを生かせる。ダビデにとって、たとえ生涯を取り囲むその環境がどのようなものだったとしても、その状況が何であったとしても、彼は、彼の羊飼いを知っていたがゆえに、満足を見出すことができたんです。ダビデは神がどのような方であるのかをよく理解していました。神が完全な方であり、決して間違いを犯すことがないということを彼がよく分かっていたがゆえに、たとえ彼がどのような道を進んでいたとしても、それは彼にとって必要な道であることを知ってたんです。ダビデは神が良い方であり、神が恵み深い方であることをよく理解していたがゆえに、たとえどのような取り扱いを彼が受けたとしてもその人生において、彼は決して私はなんてかわいそうなんだなんて思わなかった。ダビデは神が全能であることを知っていたがゆえに、どのような敵が彼の後を追ったとしても、彼が滅びることがないことをよく知ってました。ダビデは神が全知な方である、すべてのことを知っておられることをよく分かっていたがゆえに、神の知恵と神の導きに信頼を置いたんです。ダビデは神が真実で、誠実な方であるがゆえに、どのような困難に満ちた状況の中にあったとしても、神に全てを委ね、神のうちに希望を見出したんです。ダビデは、彼の主が、偉大なる神が、彼の羊飼いであることをよく理解したんです。私たちがこの偉大なる神に、私たちの目をしっかりと向けているとき、この方が私たちの必要をよくご存知であり、私たちを気遣い、ケアしてくださっているということを知り、常に完全な方法を持って私たちを守ってくださり、助け支えてくださっていることを、もし私たちが理解するならば、日常の生活の中で私たちの心に満ち溢れ続ける様々な不平や不満というのは、私たちの心から必ず取り除かれます。違います?だって今置かれている状況が最善なんです。そのことを本当によく分かるならば、不満なんて出てこないはずじゃないですか。 不平の言いようがないじゃないですか。ダビデは言うんです。神を知ることによって、このような困難の中にあっても、神がその場に私を置いてくださったということをしっかりと理解することによって、その状況をも喜びと大きな期待のうちに乗り越えていくことができる。素晴らしいことがここに記されています。このダビデのわずか6節のこの短い詩編は私たちに大きなことを教えるんですけれども、今皆さんにお話すことはほんの始まりでしかありません。2番目にダビデが言うのは、私たちが神を知ることが私たちが満足を見出す鍵であることだけではなくて、ダビデは私たちが神との個人的な関係を持つことが私たちが満足を持つことの原点である、その元いであるというふうに言うんです。ダビデは言うんです。主は私の羊飼いだった。新約の信徒にとってこのような言葉というのはあまり重要に感じることがないのかもしれません。けれども旧約時代において神を個人的なこのような私という一人称単数で訴えることというのは非常に珍しいことでした。人々はイスラエルの神はイスラエルの民の神であると考えたわけです。人々はイスラエルの神は国民の民であると考えたわけです。それゆえにほとんど彼らは私の神というような表現を使うことはありませんでした。事実この詩編を見ていくときに何が最も強調されているか皆さんご存知です。実に日本語の聖書だと15回、原文にすれば17回も私という言葉がこの6節に、わずか6節の詩編に使われるんです。何を言いたいか分かりますか。この方は私の神なんです。確かにダビデはよく分かってました。この方がイスラエルの神であるということ、それを無視しているわけじゃないんです。でもダビデがこのような表現を使う、だってダビデ言うことできたじゃないですか。主は私たちの羊飼いって。そう言ってもおかしくないんです。けれどもダビデはここで主は私の羊飼いって言うんです。なぜだと思います?彼がそう言っているのは、たとえもしこの方が他の誰の羊飼いでなかったとしても、この方は私の羊飼いだって彼は言うんです。誰か人々の上に立つことが、一度でもある方は、あった方はよくお分かりいただけるのではないかと思いますが、例えば、100人の人たち全体をケアしなければいけない。その最善をなそうと思うときに、残念ながら1人や2人の犠牲者というのが出てきます。違います?その全体の最善を考えたときに、そのうちにいる1人2人の犠牲というのはやむを得ない状況というのが私たちの生活の中に現れます。ですよね。例えば、家庭の中でもそうです。子供が一人はディズニーランドに行きたいと、一人はユニバーサルスタジオに行きたいって言った時に、どっちを取るか、いや東京まで行くのは大変だからユニバーサルスタジオにしようと言って、ディズニーランドに行きたいと言ってるその必要が犠牲にされるわけです。違います?けれどもダビデ言うんです。確かに神様は私たちの神だけれども、神は私の神だって。ダビデはこのような個人的な関係を持つことの大切さというのはよく分かってました。なぜならば彼自身が自分の父の、つまり自分の家の羊を飼っていたからです。多くの場合、雇われていた羊飼いというのは非常に無責任なものが多かったわけですけれども、自分で羊を飼っている者たちというのは、その羊の世話というのを一生懸命したんです。その最善をなそうと、心から努めていたわけです。それがたとえ一匹の羊だったとしたら、ダビデは確信を持っていました。それはこの方はこの偉大なる神である方、私たちの主である、創造の主である、私たちをエジプトから導き出すことができた、 偉大な約束を与えてくださっている素晴らしい方は、私個人の必要に対して必ず最善の方法で答えてくださるということをここで私たちに教えるんです。私たちの神ですけれども、この方は私の神なんです。この羊飼いという表現自体がそのことをよく表しています。だってダビデは使おうと思ったら、主は私の岩尾ですとか、主は私の砦ですとか、主は私の盾ですとか、王ですとか、私の救い主ですということができたんです。けれども、羊飼いという言葉をわざわざ彼が選ぶのは、それは、その羊飼いと羊の間にある近い個人的なケアを彼が指しているからです。指したいと願ったからです。ダビデは、自分の羊飼いが誰であるのかをよく知ってました。神がどのような方であるのかを知っていただけでなく、その偉大なる方と私は個人的な関係で結ばれているんです。この方は私の最善を望んでおられ、私の最善のためにありとあらゆることをしてくださるんだということを知ってたんです。そして何よりも素晴らしいことは、私たちはダビデと同じように、主は私の羊飼いと呼ぶことができるんです。なぜならば、私たちのために救いを与えてくださった、私たちの罪をあがなってくださったイエス・キリストは、ご自身のことを何て言いました？私は良い羊飼いだって言うんです。私の羊を私は守るって。私の羊を私は導くって。私の羊が迷い出るときに私はその羊を探しに行くって。私たちも、このイエス・キリストを通して、私の主は私の羊飼いだって確信を持っていくことができるんです。ダビデはこの詩編で自分をものすごくへりくだらせます。なぜならば、ダビデ自身が最初に言ったように自分は羊であるって言ってるわけです。羊飼いだったダビデは羊がいかに愚かな動物だったのかをよく分かっていたはずです。けれども言うんです。ダビデは私は羊です。けれどもこんな愚かな私を偉大なる神は牧してくださっているんだ。その弱い愚かな私を神は守り、導き、支え、助け、豊かにし続けてくださるんだ。このような二つの事柄に関する理解が、神が誰であるのか、神との個人的な関係を私が持っているというその事実が、ダビデに正しい結論を結ばせます。それが一節の最後に書かれている言葉です。そしてそれが今日の三番目のポイントです。神を知ることは私たちが満足を持つための鍵でした。神を正しく理解することが鍵だったわけです。神との関係を私たちがしっかりと持っている。そのことが私たちが満足を見出す原点でありました。元へだったわけです。そして最後にダビデが言うのは、正しい結論を常に導き出すことが、私たちが満足を得るための秘訣であるということです。正しい結論を導き出すこと。当然のことです。ここで言っていることは、何でもできる最善をよく知っている神様がダビデ個人の最善に気を配って必要を満たそうとされているならば、彼自身が乏しいことはありえないです。だって神様何でも与えることができるから、必要なもの、必要な時に。けれどもダビデがここで言っていることというのは、ここで訳されている、私は乏しいことがありませんというその言葉以上に強烈なものです。もし直訳するとするならば、このように訳すことができるだろうと思います。私は決して断固として どのような時であっても、いつであっても、何かに欠けたことはありません。欠けることはありません。ダビデがここで言いたいことというのは、神の羊である者たちに対して、何か必要なものが欠乏している状態というのはありえないって言ってるんです。絶対にありませんと。事実、ダビデがここで本当に言わんとしていることというのは、良い牧者である神以外に私たちに必要なものは何一つありませんよって言ってるんです。もし、訳するならば。意味を訳すならばですね。このような非常に強い表現を用いる、そのダビデの言葉を私たちはもう少し詳しく見ないといけないわけですけれども、私たちが生きているこの社会は、私たちに対して必要があることを訴えます。様々な必要があるんだって。ひょっとすると私たちには新しい綺麗な家が必要かもしれません。私たちには新しい車が必要だと思わせるかもしれません。私たちには、例えば、毎日の生活を満たすに役立つ様々なものが必要かもしれません。ひょっとするとある人には友人が必要だと言われるかもしれません。ひょっとするとある人にはパートナーが必要だと言われるかもしれません。いろんな必要を人々はこの社会を私たちに訴えかけてくるわけです。このようなこの世の手法の通して私たちが思わされることは、私たちには満足を得るために必要なものが欠けているということを気づかせるわけですね。そしてそれを得ることによって私たち満足をすることができる。持ってないならばあなたは満足できませんよって言うんです。確かに違っていろいろなことというのは私たちに満足をもたらせることがあります。例えば健康であるときと病気であるときを考えてください。健康であるときの方が満足しやすいですよね。例えば物に満ち溢れているときと物を持ってないときを比べてみたら、持っているときの方が満足を得るのではないかと考えます。そのような満足をもたらすことだってあるでしょう。例えば人生が安らかに進んでいるときというのは満足を得ているのかもしれません。困難なときに比べたら。けれども、私たちが覚えておかなければいけないのは、ダビデがいつこの歌を歌ったかです。ダビデは困難の中でこの歌を歌ったんです。欠けてるから満足を持てないんじゃないんです。欠けてても満足を持つことができるんです。最初に、パウロの言葉を見ました。ピリピの手紙の4章でした。ピリピの手紙というのは、パウロが投獄されている時に書かれたものでした。確かにこの時の投獄というのは、軟禁であって、パウロ自身がもうすぐこの獄中から解放されることを期待していた、そんな中で書かれた手紙でありました。けれども、明らかなことは、パウロには必要があったんです。違います？だから、ピリピの信徒たちはダビデの必要を満たすために捧げ物をしたんです。必要がなかったら捧げ物をする必要なんてなかったんです。ですよね。パウロが置かれた状況というのは必ずしも完全な彼が満足することができるものでもありませんでした。間違いなく。けれども、パウロはピリピの人たちに言うんです。乏しいから言うんではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学んだんだ。貧しさの中にいる道も、豊かさの中にいる道も知ってる。悪ことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得てるんだ。私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできるんだって言うんです。簡単に言えば、パウロはこう言ってるんです、手紙を通して。ピリピの皆さんと、あなたたちの捧げ物を本当に感謝してますと。けれども、なんで感謝するかって言ったら、私はあなたが捧げ物をしてくれたから感謝してるんじゃないんですと。実のところ、本当の正直な話をするならば、別にあなたが捧げ物をしてくれなくてもよかったんですと。だって私に欠けてるところ何もないですからって言うんです。必要はあったんです。違います？だから、ピリピの人たちを捧げ物をしたんです。 けれどもパウロは言うんです、私はその欠けた中でも満足してたんだ。ダビデもパウロもよく分かっていました。彼らには素晴らしい羊飼いがいること、彼らにとって必要なものが全て備えられていることをよく分かってたんです。私たちはパウロとダビデが言わんとしていることを誤解してはいけません。私たちが、神が私たちが願っていることを全て与えてくださるなんていうふうに考えているならば、彼の言っていることを正しく理解していません。また私たちが必要だと考えていることを神が全て与えてくださるということも、もし私たちが思っているのはそれは誤解です。例えば食事がないときや、例えば必要な経済力がないときや、例えば必要な人間関係がないときや、そんなときに神様は私たちに必要なものを与えてくださってないんでしょうか。神様は嘘ついてるんでしょうか。この23ペの4節を見るとこんなことが書いてありますね。たとえ死の影の谷を歩くことがあってもって、ダビデが死の影の谷を歩んでいるとき、ダビデの周りには牧草はあったと思います？牧草ないんです。ダビデが死の影の谷を歩んでいるときに、ダビデは憩いの右側にいたと思います？いなかったんです。けれどもその道をダビデが通ることは必要なことだったんです。この4節からわかるように、ダビデの横には羊飼いである神がいらっしゃるんです。その神が彼をこの死の影の谷を進んでいく道を歩ませているんです。なぜならばそれが彼にとって最善だから。3節の終わり見てください。何て書いてあります？私を義の道に導かれるって言うんです、神様。そして4節が来るんです。何を言ってるか、義の道には死の影の谷が含まれている。つまりダビデにとって通らなければいけなかった道はこの死の影の谷だったんです。だからそこでたとえ食べ物がなかったとしても、飲み物がなかったとしても、光がなかったとしても、安全がなかったとしても、何がなかったとしても、ダビデはよく理解してたんです。私には乏しいことがないということ、なぜならば神様が私に必要なものを備えてくださってるから。ヨセフという人物が旧約聖書に出てきます。ヨセフはその生涯において欠けたところがなかった生活を送ったでしょうか。そんなことないですよね。彼には兄弟からの愛が欠けてました。彼には家族との交わりが欠けました。彼には召使いとして非常に良い地位にいたその特権が欠けました。彼には自由が剥奪されるという、そんな欠乏がありました。彼にはこのことを思い出してくださいねと言って約束をした、その約束の成就が欠けてました。けれども彼の生涯を通して彼がその終わりに語っていることを宮本さん思い出してください。言いましたよね、ヨセフは。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいましたって。ヨセフはよく分かってたんです。そのような道を通ることが必要だってこと、それは彼が欠乏してたんではなくて彼が実は満たされていたこと。皆さんどうでしょう。私たちには欠乏があるだろうと思います。きっと欠乏だと思うことがたくさんあるだろうと思います。違いますね。毎日の生活の中で、あ、こうなったらいい、ああなったらいいと思うことなんて山ほど出てくるんです。残念ながら。けれどもダビデはこの詩編を通して私たちに教えるんです。そんな必要を、そんな不満を、満足からの欠乏を、満足の欠乏を私たちが持つ必要はないってこと。もし私たちが神が羊飼いであるということ、神が私の羊飼いであるということをしっかりと理解して、それに基づいた正しい結論というのを導き出すことができなければ、さまざまな必要になったときに私たちは落胆します。違います？ だって辛いですもん。正直な話。人生面白いおかしいことばっかりじゃありません。嫌なことたくさんあります。辛いことたくさんあります。弱さを覚え、必要を覚え、涙ながらに毎日を過ごすことだってたくさんあります。けれどもその中で神様は言うんです。ダビデを通して。私はあなたの羊飼いだから、あなたは心配することはないって。あなたが今経験している様々な試練は、あなたのために私が特別に与えたものなんだ。だからその中で喜びなさい。その中で期待しなさいって。その中で神様に仕えることを学びなさいって。いかに多くの時に私たちがこの正しい結論を導き出すことを忘れるか。私たちは考えないといけません。反省しないといけません。神様は、私たちの主は、私の羊飼いなんです。私は乏しいことはありません。それは皆さんが一人一人口にすることができる言葉なんです。皆さんは神を羊飼いとして知っておられるでしょうか。皆さんは神を自分の個人的な羊飼いとして知っておられるでしょうか。皆さんは毎日の生活の中で正しい結論をしっかりと導き出しておられるでしょうか。もしその答えがイエスであるとするならば、たとえどのような困難が私たちの上にやってきたとしても、私たちは神が私の必要を満たしてくださっているということを確信を持って答えることができるんです。例えば皆さんがその状況の中でどう思ったとしても、神様は言うんです。私はいつもあなたに最善をしているよって。だから私に信頼して従ってきなさい。お祈りしましょう。愛する父なる神様、あなたのような素晴らしい羊飼いを私たちが得ていることを感謝いたします。なんと素晴らしい特権でしょう。あなたによって裁かれるべきだったものが、滅ぼされて当然であるものがあなたのこのような祝福を受けるなんて。神様、私たちそのあなたの約束に信頼いたします。ダビデの言葉に合わせて私たちはあなたに叫び求めます。主よ、あなたは私の羊飼いである。私には乏しいことはありません。どうかそのような生涯を私たちが実践していくことができるように、それぞれの場にあってあなたが助け導き続けてください。あなたの素晴らしい恵みに感謝し、イエスは皆によってお祈りいたします。アーメン。